下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。先週に引き続き筑波開成福岡高等学校校長松永健一さんです。今週もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
福岡市中央区天神にあり投稿型の単独通信制高校、これは、お子さんたちが、まあ、登校もできる通信制で単位も取れるということですね。
そうですね、はい、
そして開校からもう10年ですか、
はい、そうなんです、はい、
どうでしたこの10年振り返って。
そうですね、実はその目標にしてたのが何かっていうと、はい、やっぱりちゃんと登校できるようにみんななってほしいっていうのが、で別に学校行かなくてもいいんだけれども、はい、行ったら必ずそこにメリットがあるんですよ。
メリット、
それはですね社会性です。
や
っぱり人と関わらんわけいかんのですよ、
はい、
そうすると人のことも理解せないかんけど、自分のこともそれを通して理解もせないかん、
はい、
で関係が作れていけることでやはりいろんな社会に出てそれぞれのところでいろんな関係作って幸せになってほしいと、そうするとやっぱり投稿できるようになってほしいなというのがすごくありました。
そうですね、ご自身もその一般教職で教壇立たれていたわけですね。
もともとはですね、はい、僕あんまり教員になる気なかったんですよあんまり言うこと聞いてなかったからですねただ免許を取れと大学の時僕も言われてですね、はい、潰しが効かんだろうと言われてですねまあそれで一応免許を取るようにした時に教育実習に行って、まあ、それでそのままハマっちゃったっていう感じなんですね。だから一番基本に置いてるのはできるだけこの子たちに元気になって、で自分の道を自分で決めてほしいんです、
はい、
やっぱそれがやっぱ一番大きいですね、まあ、それでこの10年間やってきて、まあ、それなりに子どもたちも元気になって、もっと元気にと思ってますからね、
はい、その普通科の教員としてもやりがいはあったと思うんですけれども、でもやはりこの単位制投稿型単位制に、まあ携わられて良かったことってありますか。
あのですね、生徒のペースを大切にしてあげられる、どうしてもみんな一緒だとですねもうこれやってもらわないかんというのが出てくるんですけど、まあ、できるだけ生徒の目線というか生徒のペースというか、僕いつも思うのは例えば40人クラスだったとしたら40人同じ人生歩みますかというと間違いなくみんなバラバラなんですよ。特に僕らからの年齢になると同窓会やってももうみんなバラバラなんですよ。
違いますよね、
で老けてるしですねでそうなってくるとそれだけ違うのになんでみんな一緒にっていうのがすごくあって、ただここだけはみんな一緒に大切にしていこうとか、それは伝えます。
なるほど、
これルールだと思うんですね。
教育環境というのは変わってきているんでしょうか。
いや、ものすごく変わってくると思います。少子化とともに、これだけ労働人口が不足している働き手が、そうするともっと一人で2倍3倍それを時間じゃなくて中身でやれる、そういう子どもたちに育ってもらわないと、難しいだろうと思うんですね。だから子どもたち僕たちはもっと期待せないかんし、もっと子どもたちがこう伸び伸びと自分の能力を伸ばしていけるようにしていく役割があるんじゃないかなって特に年取って思います。
そして、まあ、春4月となりましたね、はい、また新しいお子さんたちとの出会いがありますか。
そうですね、
はい、
まあ、大体例年と同じぐらいの入学生がまた新入生が入ってきますから、
はい、100人前後ですか。
いや、そこまでないです。大体ですね、80人程度ぐらいなんですよ、
はいはい、
でその後転入生がやっぱり来ますので、まあ、この子たちが成長してくれれば、
はい、
やっぱり目ですね、
目、
いい目になってほしいですね。
確かに、開校10年を記念して本も出版されました、はい、ここは自信を取り戻す学校、ということですね、お子さんたちがどのように努力されたか、先生方がどう見守られたか、まあ、書かれているんですけど、親御さんも自信を取り戻していらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、
変化って感じられますか？
あのですね、やっぱり学校に行けなくなったらお母さんたちって自分が悪かったって自己否定されるんですね、
うん、
まあその自己否定だったらだけだったらいいんですけど、また周りからですね、お前の教育が悪いとかですね、まあいろいろ言われるとですね、まあ立場なくなってくるというか、でも子供からしたら一番お母さん見てるんですよ。そのお母さんが暗くなったらやっぱり子供って申し訳ないと思ってるんですよね。でそれが自分が学校行けないことをまた否定していくんですよ。でそれがどんどんどんどん増幅していったら、お母さんも暗くなる、子供も暗くなる。だからまずお母さんを元気にしてあげて、だから別に行けなくなったんじゃなくって、まあその時は行かなかったけど自分がやれるものを選んでやり始めたら全然問題なくなってくる。だからお母さんたちは子供を待ってあげないといけない。でそのためにはちょっと愚痴も聞いてあげられるような関係が一番いいんじゃないかなと。
そうですね、まあ、教育に、まあ、没頭してらっしゃる松永さんですけれども、まあ、余暇の過ごし方としては花壇での栽培、ね、楽しいですか？はい、
そうですね、あの家でちょっと花がないと寂しいということで、してと言われるので
してって言われるんですね
だから年何回かですけども、まあ、4回か5回ぐらい
季節ごとに、
はい、しますね。
お子さんたちも、まあ、周辺の公園であの花壇を作られたりしてるんですか？
そうですね、生徒たちはあのちょっと学校の近くは今あの市民会館の建て直しがあってますけど、はい、あの須坂公園の中に花壇があって、はい、そこを、まあ、福岡市の方からお借りするような感じで、一人一花という、
はい、
もういっぱい植えてました。
あら、そうですか、うん、明るい春になりそうですね。
そうですね。
先週と今週のお客様は福岡市中央区天神の筑波開成福岡高等学校校長松永健一さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お相手は下田文夫でした。それではまた。